瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市の火災救急救助統計について、瀬戸市消防本部消防課の山内健二さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、瀬戸市ではね、まあ、昨年1年間に火災や救急何件発生したのか皆さんご存知でしょうかね。まあ、今日はね、そういった今年の、ね、ことも含めてね、お話を伺いたいと思います。まず火災の状況について教えてください。
はい、平成28年における瀬戸市の出火件数は36件で、はい、現在の方法で統計を取り始めてからは昨年の31件に続いて2番目に火災が少ない年でした。
そうですか。
火災種別ごとの発生状況を見ますと、建物火災が18件で出火件数のちょうど半数で最も多く、次にですね、枯れ草などが燃えるその他火災が16件でした。
はい、
その他にも自動車などが燃える車両火災が2件発生しました。
はい、火災による損害というのはどのくらいだったんですか。
はい、建物の焼損面積は364平方メートルで、前年に比べて30平方メートル増加しました。
はい、
またすべての火災による損害額は4055万6000円で、前年に比べて1371万6000円増加しました。
はい、この火災の原因というのは。
はい、瀬戸市は野山や田んぼなどがまだまだ多いためか、焚き火による火災が6件と最も多く発生しました。
はい、
また放火と放火の疑いは3件で、タバコとコンロがそれぞれ2件でした。
うん、その放火火災が出火原因の1位ではないんですね。
はい、瀬戸市では安全安心パトロールの成果などもあり、昨年と同数の3件でした。しかし全国的には放火や放火の疑いが出火原因のトップとなっています。
はい、これ出火するとね、本当に大変なんですが、その出火防止の対策ってあるんですか。
そうですね、空気が乾燥して風が吹く日は焚き火や野焼きを控えてください。
はい、
また放火火災を防ぐためにはゴミは収集日の朝に必ず出す。
うん、
家の周りに燃えやすいものを置かない。防火や防犯のため玄関の門灯をつけておくなどの放火させない環境づくりを地域ぐるみで行っていただくことが重要です。
はい、
住宅火災の出火原因上位のコンロが原因の火災は調理中にその場を離れたことが大半の原因となっています。うん、コンロを使用しているときはその場を離れないように心がけてください。
はい、
もし来客などでコンロから離れるときは一瞬であっても必ず火を消すようにしてください。
はい、
またこれはあまり知られていませんけれど、調理中に服の袖口やエプロンなどに火がついて火傷するケースも増えています。
はい、
いずれにしましてもこのくらい大丈夫という油断がほとんどの火災の原因となっています。
はい、ほんのちょっとの油断で火災になってしまうんですね。
そうですね。
住宅火災の原因はコンロ以外にもどんなものがありますか。
はい、コンロ以外の住宅火災の出火原因としてはタバコや配線器具などです。
はい、
タバコを吸ったまま寝てしまい布団から燃え広がる火災はよく知られています。
はい、
寝タバコは本当に危険です。うん、灰皿以外の容器を使わないことはもちろん、日頃から灰皿には水を入れておくことをお勧めします。
はい、
また配線器具については電気コードの上に物を乗せたり許容電流を超えるタコ足配線はしないことが重要です。
はい、
つい先日もコンセントタップが焦げる火災がありました。
うん、
一箇所から電気を使いすぎることはやめていただきたいと思います。
はい、
またコンセント周りにホコリがたまると微弱な放電が発生して火災に至るなどの事例も増えていますので、こまめに清掃をしてください。
はい、ホコリも油断できないですね。
そうですね。
火災で亡くなったり怪我をされた方はいますか。
はい、幸い昨年1年間に火災で亡くなった方は一人もいませんでしたが、スプレー缶のガス抜き中に漏れたガスに引火するなどで5人の方が怪我をされました。
はい、
実は全国の統計では住宅火災で亡くなったり怪我をされた方のおよそ7割が65歳以上の高齢者というデータもあります。
うん、はい、もうお年寄りがね、火災被害に遭うということはよく耳にします。もう今ニュースでもね、高齢者の火災が多く報道されていますが、
はい、
7割ですか。
そうなんですね。うん、高齢者が火災で被害に遭いやすいのは、
はい、
耳が遠くなって火災の音に気がつかなかったり、うん、足腰が弱るために いざ避難する際に素早く逃げられないなど、いくつもの悪条件が重なるためだと言われています、
はい、お年寄りが火災で被害に遭わないようにするにはどうすればいいですか？
はい、まずは火災をいち早く教えてくれる住宅用火災警報器を寝室などに取り付けることはもちろんですけれど、はい、いざという時に警報器が正常に働くよう1年に 1,2 回は点検や清掃を行うことが大切です、はい、また高齢者ご本人への防火指導は以前から行っているんですが、ご本人以外にもホームヘルパーなどの介護事業者の方、民生委員さんや高齢者を支える地元の住民の方々などが高齢者の住宅火災の芽を摘み取るような意識を持つことが効果的ではないかと考えております。
はあ、先ほどねスプレー缶に引火したと言われましたが、そんなこともあるんですね。
ええ、台所などの火の近くでスプレー缶に残ったガスを抜くことは大変危険ですので、やめていただきたいと思います。
はい、
使い終わったスプレー缶のガスは屋外の風通しのいい場所でガスを出し切るといいかと思います。
やっぱ外でやるということですね。
そうですね、
まあ、本当に身近なところから火災って起きるんですね。はい、それでは救急について教えてください。
はい、救急出動件数は5304件で前年に比べて56件減少しましたが、6年連続で5000件を超え、うん、月平均442件、
はい、
1日平均の救急出動は 14.5 件でした。
そうですか。どのような救急が多いんですか？
はい、自己種別で見ますと急病が最も多く、うん、全体の約 68% を占め、はい、次にですね、一般負傷が約 14%、うん、交通事故が約 9% の順になっています。
はい、搬送された人はどのくらいなんでしょう？
はい、救急搬送人員は5063人で前年とほぼ同じでした。
はい、どのような方が搬送されていますか？
はい、65歳以上の高齢者が3153人で全体の約 62% を占めています。
はい、
特に急病は約 67%、うん、一般負傷は約 72% がそれぞれ高齢者の方でした。
そうですか。ね、この救急出動に関してね、何か皆さんにお伝えしたいことってありますか？
はい、救急件数はここ6年間続けて5000件を超えており、
はい、
搬送人員は過去最多の昨年とほぼ同じ水準でした。うん、瀬戸市には現在4台の救急車が配備されていますが、4台すべてが出動するケースも珍しくありません。
はい、
傷病程度別に見ると昨年は全体の約 63% の方が入院を必要としない軽症の方でした。
うん、
救急車が必要と感じた場合は迷わず119番をしていただければ結構なんですが、
はい、
緊急性が低いなと思われるときは自家用車やタクシーなどを利用してください。
はい、では最後に救助の状況を教えてください。
はい、救助ですが救助出動件数は54件で、
うん、
前年に比べて18件減少しました。
うん、
事故種別を見ますと建物等による事故が25件、
はい、
交通事故が17件で、この2つで全体の約 78% を占めています。
そうですか。もうちょっとでもね、体調が悪いと思ったら早めにね、病院の空いてるうちにね、ちょっと見てもらうとかね、
はい、
早め早めの対応が必要ということですね。
そうですね、それが重要だと思います。
はい、では最後に一言お願いします。
はい、そうですね、先ほども申しましたけれど、うん、住宅火災、特に高齢者が犠牲になる火災が増加しています。
はい、
火災はほんの少しの油断や気の緩みから発生し、
うん、
皆さんの大切な命や財産を一瞬のうちに奪い去ります。
はい、
昨年末に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を教訓に、
うん、
万が一身近で火災が発生した場合はまず大声でたくさんの人を呼ぶこと、
はい、
すぐに119番に通報すること、うん、火が小さいうちに初期消火を行うこと、
はい、
消せないと感じたときは素早く避難をすることなどを普段から心がけていただきたいと思います。
そうですね、で今年はまた特にね、風もね、強いので、
そうですね、
火災が一旦起きてしまうと、その風による被害というのも拡大しますからね。はい、
そうですね、
まずは火を出さない、
そうです、
ということですね。
そういうことです。
はい、皆さん気をつけましょう。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日は瀬戸市の火災救急救助統計について、瀬戸市消防本部消防課の山内健二さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。